just as we were singing in worship, I pray that God touches our heart, 心に触れてください。Just like we're singing.
今のあの賛美をしながらですね、本当に心から主よ心に触れてくださいとこう願いながら賛美をしていました。
And today, blessings from God to you.
で、今日のメッセージは神様からあなたへの祝福というタイトルなんですけれども。
I think it's a really good time for us to remember what we have in Him.And where we're going.
私たちが主にあってどんなものを受け取っているか、そして私たちがどこに向かっているかということをはっきりと明確に知ることは今の時期に本当に、yeah. いいんじゃないかなと思うんですね。
To understand, the blessings that we already have in Him.
主にあって私たちがすでに受け取っている祝福に目をやる。
And as I was thinking about such positive message today.
で、そういうふうにそのポジティブな方に目を やるっていうメッセージを考えている中でですね。
I listened midweek to our friend Pastor Lawrence in Malaysia.
で、週の真ん中あたりでその私たちの友人でもあるローレンス先生のメッセージ聞いてたんですね。
And he was speaking a really good encouraging word from the book of Ephesians.
エペソ人への手紙の中から本当にこう励ましになるようなメッセージをされていました。
And so inspired by his message, I'm also covering that. I want to share that with you.
で、そこから、インスピレーションを受けてですね、私たちもエペソ人への手紙のところを学びたいなと思って、今日は準備しました。
But remember that picture, that cartoon of two people on the bus that I shared with you all the start of the year.
年の初めに、皆さんにこのシェアしたバスの中に乗ってる2人の人の絵イラストを覚えてらっしゃるでしょうか。
And remember that the one on the left was looking at the darkness of the world, of the black wall.
で、向かって左側の人はバスに乗ってる左側の方に座ってる人は、窓側にもう暗い壁があって。暗いところを見てそっちの方向を見てるんですね。
Right.
で、向かって右側に座っている人は、もう素晴らしい景色が広がっている窓側に座っていてそっちを見てるんですね。
If we look out the driver's window, we can see where we're going.
で、運転手さんは私たちがそのバスが向かっている先が見えてるんですね。
And I think that the world around us shows us the black wall.
で、私たちが暮らしている世の中っていうのは、私たちにこの暗い壁の方を見せてこういるようなそういう世界だと思うんですけれども。
And as true as that is black, dark, I would like us to focus on the other side today.
そしてその暗い壁、暗い世界っていうのも現実ではあるんですけれども、その、私たちはその明るいところに焦点を置いて見ていきたいと思います。
And when we take a long trip, you know, I've traveled, this last year I've traveled all the way to Tohoku, to where was that?
Fukushima.
Fukushima. Traveled to Aizu Wakamatsu. That's quite a distance from here.
で、私たちはよく結構な長距離を旅することがあるんですけれども、去年なんかは、福島の会津若松の方まで行って戻ってきてっていうことをしたりしました。
And after a while, you're just like, when are we gonna get there?
でも運転しててももういつになったら着くのかなぐらいの感じになってくるんですね。
And it's good to remember where we're going and oh, when we get there, this is what we're gonna see, this is what we're gonna do.
そういう長旅の中でもですね、その目的地に何があるかっていうことを分かっていること、私たちが到着したらこういうものが待ってるんだっていうことを知ることはすごく役に立つんですね。
So when you're on the road and the road gets rough and bumpy, it's good to pull out the brochure. That's where we're going.
道のりが本当にこう荒れたような道で、もう 結構アップダウンのあるような道だった時にパンフレット出してきて、私たちが行こうとしているのはこんな素晴らしいところだっていうふうに見ると、ちょっと頑張れるっていうところがあると思います。
And another good thing when you're driving in a car is to make sure you know what you have, what you're equipped with.
それから車を運転している中でもう一つ知っておくと役に立つのは、自分がどういうものをちゃんと持って、どういう道具があって、役に立つような道具が自分の手にどんなものを持っているのかということを知っていることも大切なんですね。
So let's look at that.
それを見ていきましょう。
Some of the equipment we have.
私たちが持っている、手にしている、すでに手にしている道具ですね。
And we'll focus right now on Ephesians chapter 1 to verse 3.
で、まずエペソ人への手紙の1章1節から3節を見ていきます。
And we'll have it in Japanese, and those who read in English, go ahead and follow along in English.
日本語で読んでいきますので、英語の方は、自分の聖書を目で追ってみてください。
It begins Paul, an apostle of Christ. Go ahead.
エペソ人への手紙1章1節から3節。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。
And so Paul is writing to people who already believe. He's talking to believers.
パウロはここですでに信じている者たちへこのことを書いてるんですね。
And to those believers,They have already been blessed.
そしてそのすでに信じている人たちに対して天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを神様は祝福してくださいましたと、すでにもうその祝福があったというふうに書かれています。
Yeah, in verse 3, He's blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ.
神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福を持って私たちを祝福してくださいましたとあります。
Long time ago when I was in the States, I drove a Volkswagen bus like this.
何十年も前に私アメリカに住んでた時にフォルクスワーゲンのこうバス、ワンボックスみたいな、これこう今持ってるんですけども、そんな車に乗っていました。
It was really old. It was not in perfect condition at all.
すごく古い車だったんですね。で、完璧な状態ではない車でした。
And it was in the days when there was no smartphone, cell phone.
その時代ですから、携帯なんかもないわけですね。
And coming across, going through an area that's really...If you ever traveled in the U.S., it's like, wow, desert and corn and mountains. And once in a while you have a town, but then there's just a long stretch of nothing, nothing, nothing.
で、アメリカを車で旅したことがある人は、横断したことがある人はよくわかると思うんですけど、砂漠、コーン畑、で、
Forest.
森、で、ずっとそういうのが続いて、でたまに村み町みたいなのが現れるっていうふうに、もう何にもない何にもない何にもないっていうのがずっと続くんですね。
And once in a while they have the rest area, the service areas.
で時々そのサービスエリアのような場所があって、
And there's nothing there but a toilet and
でトイレぐらいしかないんですけど、
maybe a payphone.
公衆電話があったりとか。
And so anyway, I needed to stretch. I was really, well, it was miles and miles of my backside was getting numb.
でもう何マイルも何マイルもそんな状態のところを運転しているので、私のもう背中とか腰とかが感覚がなくなってくるような感じだったんですね。
And so I pulled into the rest area.
でそのサービスエリアのところに止まって、
And when I shifted down, the clutch pedal went to the floor.
で、さあ行こうと思ったらクラッチがその踏もうと思ったらもうペターンってなって踏めないんですね。踏めない状態。
And so there's no way to change the gear.
だからギアを変えることができない。
And so I just had to stop and go, 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 and stop like that.
こういう感じで、スモドムドムガタガタガタガタンってなるんですね。
And then I thought, okay, I went to the restroom.
で、トイレ行って。
But I can't drive this car if I can't put it in gear.
ギアを変えることができなかったら、車運転進まないんですね。運転できない。
And no internet access, so I don't know who to call.
で、インターネットもないし、誰に電話したらいいかもわからないし。
No money.
お金もないし。
Even if I called someone.
誰かに電話したとしても、そこからどうするっていう話ですね。お金もない。
And so I first checked under the car to see what's going on.
車の下、何が問題なのかなと思って、ちょっと車の下を見てみたんですね。
And the clutch cable was just on the ground.
そしたらクラッチのケーブルがもう地面になんか垂れ下がってて。
So it was very easy to see what the problem was.
だからすぐ問題が何かはすぐ分かったんです。
But then how to get that cable back on?
だけどあのケーブルを元に戻すっていうのはどうしたらいいんだという状態でした。
I needed to check to see what kind of equipment I had.
で、それを直すために自分がどんな道具を持ってるかなと、探し始めました。
And I had a very useful coat, wire coat hanger.
めちゃめちゃ役に立つもの一個見つかりました。針金のハンガー。
ペンチ、
それからペンチ。
Yeah. And so I got under there, looked at the part that was missing, and
でかけてる足りないパーツを見て、
luckily there was something to attach it to.
それをくっつけることができる部分が分かったので、
so I made the missing link with coat hanger.
でその足りなかったかけてる部分を針金のハンガーで代わりのものを作ってつけました。
And I was black. My hands were, my face was black, and my hands were black.
もう手も顔も真っ黒けです。
And when I went into the service area, the cleaning staff saw my face and went, "What happened to you?"
サービスエリアのその建物の中に入ったら、もうお掃除の人が私の顔を見てびっくりしてるんですね。真っ黒けの顔してるから。
But
anyway, どうしたんですかっていう感じで。
I tell that story to illustrate how we need to know what we have as far as equipment.
私たちがその道具、自分の手にどういうものをちゃんと持ってるのかっていうことを。を知っておく必要があるっていうその説明のために今この話をしたんですけれども。
And here in 1 Corinthians, it's not just a coat hanger and pliers that we have, but we have every spiritual blessing in Christ.
この今読んだエピソ人への手紙のところに書かれているこのコリントではですね、その私みたいに針金のハンガーとペンチだけしかない状態じゃないんですね。天上にあるすべての霊的祝福を持って私たちを祝福してくださいましたとあります。
And if you study what the fruit of the Spirit is, that's what we have.
御霊の実っていうのが何かっていうのを見ていただいたら分かると思うんですけど、それが私たちが手にしているものです。
So go ahead and check that out. That's included in that.
御霊の実って打ち替えて調べてみてください。そういうものを私たちは、
how we are equipped with every spiritual gift.
道具として渡されてるんですね。
And point two today, I want to look at Ephesians 1, 4 to 10.
二つ目のポイントなんですけれども、エペソ人への手紙。
That we are his children.
四節から十節ですね。
11までですか
10節まで、
ね、10まで、
はい、
4から10 So Ephesians 1, 4 to 10 We are his children is the subtitle there
で、そこの、ポイントの2のところは私たちは神様の子供と書いてあります
And again, let's read that in Japanese
じゃあ日本語でまた4から10読んでいきますので英語の方は目で追ってください。すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が 褒めたたえられるためです。このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。この恵みを神はあらゆる知恵と思慮を持って私たちの上にあふれさせ、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。その奥義とはキリストにあって神があらかじめお立てになった御旨に従い、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。
God has chosen us.
神様は私たちのことを選ばれたんです。
And through Jesus Christ we can be adopted as family.
そしてイエス様を通して私たちは、家族にこう養子に迎えられたんですね。
So we have amazing relationship with God the Father.
なので天の父なる神様と私たちは驚くようなその関係があるんです。
Adopted.
自分の子にしようと書いてありますけども、養子に迎えられたんです私たちは。
Become family.
そして家族になったんです神様と。
And it says, according to his pleasure and will in verse 5.
5節のところに神は御心の良しとされるところに従ってと書いてあるんですけれど。
And a lot of times we think about our will and our pleasure, but this is according to it pleases God to have a relationship with us.
その英語のところを直訳すると神様の喜びと意思に従ってというような表現になっていて、私たちは多くの場合自分の喜び自分の意思というものを尊重しがちなんですけれども、
yeah, we feel like we have plans.
私たち自分私には計画がある。
And we want God to bless our plan.
だからこの計画を神様に祝福してほしいと思ってしまう。
So if God's plan fits our plan, then that's great.
だから自分が立てた計画が神様の計画とマッチするならそれは素晴らしいなって思ってるところがある。
And several messages ago, James Brown mentioned from James, that famous place, Jeremiah 29:11.
何回か前のそのジェームス・ブラウンさんのメッセージの中で、ジェームスがエレミアの29章の11節のところを、話してくれたところがあったんですけれども。
Because there it talks aboutI have plans for you, plans to prosper you, not to harm you.
そこには私自身あなた方のために立てている計画をよく知っているというふうにあります。それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるものだというふうに書かれています。
But really, who knows what's best for us? The one who made us.
私たちにとって一番何が一番良いのかということをご存知なのは私たちのことを作られた神様です。
And so we're really fortunate that his plans are for blessing us.
だからその神様が立てられた計画が災いではなくて私たちを祝福するものであるというそんな計画だということを私たちは本当にそれは恵まれていると思うんですね。
And in this that was just read, talking about usin relationship with him to be knowing the mysteries of his will according to his good pleasure. That's verse
9. 九節のところに御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。その奥義とはキリストにあって神があらかじめお立てになった御旨に従いというふうにあるんですけれど。
And this it says in verse 10 will come to full effectSo, the full effect is in the future.
そしてその将来ですね、10節のところに続くんですが、時が満ちて計画が実行に移され。
We already have it, but it's becoming full as we are traveling towards what he has for us.
私たちがこう旅する中で、それが実行に移され、その完全なものになっていくんですね。
A little bit about God's will and God's pleasure.
神様のそのさっきあった神様の喜びと神様の意思に従って というふうに書いてある部分ですけれども、
Some people feel like when there's a choice, there's this choice that I want to do, this choice that I don't want to do. It must be that God wants me to do the one I don't want to do, huh?
選択肢があって、この選択肢、自分が私がやりたい選択肢、やりたくない選択肢とかあって、神様の選択はやりたくない方ですか？
Yeah, be careful.
やりたく、自分がやりたくない方の選択肢を神様は計画してるんじゃないかなって思ってしまう。
It's not always the case.
でも必ずしもそうではないんですね。
So don't choose the thing that you don't like just because you think that must be God.
だからいつもその自分がやりたい方と違う方だと思って、かいつもやりたくない方、やりたくない方ばっかり選ぶ必要もないんですね。
But yes, there's times when we realize, ah, this would be better.
でも時に、あ、こちらの方が、自分はこっちやりたいけど、こっちが、こっちの方が容易に違いないと、こう心で感じる時っていうのはあると思います。
And Jesus led in that example when he said, not my will, but yours be done.
イエス様はそれを自分の人生をもってそれを示してくださったところがありますね。私の意思ではなくて、あなたの御心がなされますようにというふうにイエス様は言われた。
And then Jesus has got the name above all names, and he's got all the honor and all the glory. So he suffered, but heattained something much, much greater, and that was bringing all so many people who into relationship with the Father.
イエス様は本当に苦しまれましたけれども、その苦しみを通して全てのその栄光を受けることができ、そしてまたたくさんの人にその神様とつなげる、関係を修復するというところへ持っていく役割を果たされたわけですね。
And this part of Ephesians from chapter 1 all the way to 14 that we're studying.
今学んでいるエペソ人への手紙の一章の今日は1節から14節ですけども、このすべてを通して、
overall it goes back to that theme of His will, God's will, His purpose.
全体を通して語られていることは神様の意思、神様の目的っていうことがあるんですね。
And his will and his purpose is good for us.
神様の目的と神様の意思というのは私たちにとって良いものである。
My own father,
私の父は、
He never told me what I need to be when I grow up. He didn't say, you're going to be an electrician.
私が大きくなったらこんな仕事に就くべきだとか言ったことないんですね。電気工になるべきだとか、こんな仕事に就くべきだって言ったことなか一切なかったんですね。
He loved me.
私のことを愛してくれました。
He prayed blessings for me.
そして私の祝福のために祈ってくれました。
But he never put the pressure or hinting of what occupation I should do.
でも私が就くべき仕事はこうだっていうことをなんかこうプレッシャーをかけたりですね、ヒントを与えてそうなるように仕向けたりとかそういうことなかったんです。
But because of his lifestyle, I knew what he wouldn't want me to be.
でも私の父をずっと見て育っている中で父のことをよく分かって理解しているので、こんなことしたら父は嫌だろうなっていうことは私は心で分かってたんですね。
And everything that he wanted me to be was all character of who I would be. It would be.
私の父が私に望んでたことはこういう人物になってほしいっていうその人格のところだけだったんですね。
So I knew that if a job that I took requiredcheating or lying, that wouldn't be a job that he would choose for me.
だから私がもしその仕事を選ぶときにその仕事が人を騙したり嘘をついてやっていく仕事であったら私の父は喜ばないだろうなって分かっていました。
Because those are character elements, those are moral things that our Heavenly Father.By the Holy Spirit has taught us.
それはそのモラルであり、その人格の部分であり、私たちの天のお父さんもそのことを私たちに神様の人格を通して教えてくださっている。
So I had freedom to choose anything.
だから私はどんな仕事を選んでも良いっていうそういう自由がありました。
But who I was when I chose, that was the important thing.
でも何を選んだとしても自分がどういう存在人物であるか、どういうふうに生きるかっていうところが、はっきりと分かっていたわけですね。
And so when you're seeking the will of God, your will be done, Lord.
One more time.
When we seek, like we go, okay, I'm gonna do what you have planned for me, Lord.
神様、私たちがその、願い求めるときに。あなたの意思、あなたの目的を願い求めていくっていうふうに言っていく。
And sometimes in looking at a job, we go like, which one is it, Lord? Is it this one or is it this one?
で、仕事じゃあ探してて、仕事どうしようってなった時に、この仕事ですか、神様、この仕事ですか。
And many times it's not this one or that one is, but who are you? Can you walk in the Spirit in that?
多くの場合、どの仕事かというよりは、その歩みの中で、その仕事の中で、主にあってのあなたっていうもので歩んでいけるかどうか。
But there are times where we're seeing in the Bible where God has given a specific duty or a plan for that person.
でも聖書の中にはっきりとその人のその詳細なその仕事やっていかなければいけないことっていうのが示されていることがあります。
And even my becoming a pastor here at KBF, it was not my plan.
私が今、KBF の牧師となっていることも私の計画ではありませんでした。
And I felt the reason why I said okay was that it was what God wanted me to do at the time.
私がその、牧師になるということを引き受けたのはその時に神様が私にそれをしてほしいと思われていることだというふうに、確信をもらったからです。
And so I didn't choose it, but there was still an option to follow what God is saying or not.
私が好んでそのやりたいと言って選んだ方向ではなかったわけですけれども、それでも神様がそう思われてたとしても、私にはそれを選ばないっていう両方の選択肢がありました。
But in the end, I felt like actually it was almost like no choice. It was God's plan.
でも、そこにはその選択肢はあったんですけども、神様との関係の中では選択肢がないというか、神様のその目的、神様が示されたことだっていうことがありました。
And so when it was difficult,I could stand on knowing that, yeah, it's a difficult road, but this is where God is leading me.
だからその、牧師をやっていく中で何か難しい困難なことに直面した時にも本当にその難しい道だけれども神様が私に示されたそのことなんだからっていうふうにして思うことができるんですね。
Let's look at point three. You're included.
三つ目のポイント、あなたは受け継ぐ者の一人です。
And we'll be looking at Ephesians 1:11-14.
十一節から十四節のところを読んでいきます。
And here it talks about us being included and that we receive inheritance.
ここではですね、私たちが御国を受け継ぐものとなっているということが書かれています。
And so, please get ready to underline, the points in there as we read in Japanese again, verse 11 to 14.
日本語で読んでいきます。また、キリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。すべてを御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。 このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより約束の聖書によって聖印を押されました。聖霊によって聖印を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちが贖われて神のものとされ神の栄光が褒めたたえられるためです。
Verse 13 it says, When you believed, you were markedby the Holy Spirit.
13節のところに、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより約束の聖霊によって聖印をされましたとあります。
And, long time ago when I went to Disneyland,
だいぶ前にディズニーランドに行った時のことなんですけど
As I left the gate, they marked us.
ゲートを出てそのディズニーランドを出るときに手に印のスタンプを押されるんですね。
And couldn't see anything.
で、押されても何にも見えないんです。
But when returning, just show that, and under a light, it showed up that, you can come in.
で、再入場するときに光を当てられて、光当てたらその押されたスタンプが見えるようになってて、再入場 OK ってなるんですね。
When we believe that we are marked.The Holy Spirit is in us.
私たちが、イエス様のことを信じ受け入れたときにその聖霊の約束によってスタンプが押されている。
So, just like the Disneyland thing, you don't have to show a piece of paper.
だから紙とかなんか証明書みたいなものを見せる必要がないんですね。
If you lost the paper, there's no problem. You are marked.
入場券とかをなくしてたとしてもちゃんと証印が押されているのでそれで再入場できるんです。
And you can't fake it because it's only the true Holy Spirit that equals the mark.
そしてそれはなんかその信じてるふりをしたりとかしてもどうしようもないんですね。その聖霊の印がちゃんとついてるからそれでわかるんです。
Yeah, so just being baptized and you don't believe
だから洗礼を受けても信じてないっていう状態があったとしても で教会のメンバーになってなんか教会のメンバーですっていう紙をもらったとして
も
でも意味はないんですね。その紙をずっと持ち歩くわけにはいかないんです。聖霊が証印を押してくださっているのでそれによってわかるんです。
Have you ever received inheritance?
で、皆さんはその遺産相続とか財産の相続っていうのをしたことがありますか?
One day I was really surprised because I got a letter from a distant family member who I had never met.
ある時すごいびっくりしたことがあったんですね。会ったこともない遠い親戚から連絡が来たんです。
And it said that it was an official document.
で、すごい正式ななんか書類が届いたんですね、その人から。
And it was like a lawyer language.
で、その法律用語がいろいろ書いてあって。
And it said, you have an inheritance.
で、あなたには相続する財産がありますというふうに書いてあるんです。
And it turns out that there's someone who's my grandmother's related to my grandmother on the Noreen side of the family.
で、結局どういうことだったかというと私のおばあさん祖母の親戚なんですね。で、ノーリーンさんという家族なんですけど
I met Roland Maureen. I met him once.
で、ローランド・ノーリーンさんという人に親戚遠い親戚に一回だけ会ったことあるんです。
And he passed away.
で、亡くなったんですね、その方が。
And I never wrote a letter to him. I never got Christmas cards or anything. But suddenly,
手紙を書いたこともなければ、クリスマスカードを送ったこともない、そんな存在の人でした。
And the best I could remember of him was that he had a rock collection.
で、一つだけ覚えてるのは、そのローランドさんが石を集めてた収集家だったんですね。
And he wasn't a rich person.
で、お金持ちの方ではなかったんですけれど。
And so my inheritance was, About 3万円 maybe.
その連絡があったその相続するべき財産というのがだいたい3万円ぐらい。
Which was a lot for me at the time.
で、その時の私にとって大きかったんですよ。
Yeah. But We have an inheritance. We.
で、私たちはその相続するべき財産があるんですね。
And all I needed to do was say yes and take that check and cash it at the bank.
そして私たちがする必要があることっていうのは、
I did that with Uncle Roland's check.
私そのローランドさんからの親戚から来たその手紙にすることと一緒で、はい、私は受け取りますという意思表示をして銀行に行くことなんですね。
But in Christ, we have a much more important inheritance.
でも私たちキリストにあって私たちが受け継ぐものっていうのはもっとそれよりも大きなものです。
It's not from a rock collector in Kentucky.
ケンタッキーの石の収集家から受け継ぐようなものとは違うんです。
Yes, he was a nice man.
もちろんローランドさんは素晴らしい人でした。
And I all respect to him.
で、本当に尊敬しています。
But our inheritance in Christ, King of Kings and Lord of Lords.
王の王、主の主から私たちは受け継ぐことができるんです。
And some of you say, I don't own a home.
で、人によっては私は家なんていらないと。
No, maybe you say, I don't have a home.
家を持っていないという人がいるかもしれませんけども。
Or, I don't have a second home.
あるいは別荘を持っていないとか。
You have a great home prepared for you.
でもそういう皆さんであっても素晴らしい家を神様は用意してくださっています。もし今この地上で家を持ってらっしゃる方はじゃあ2つの家を持つことになります。でも天で私たちのことを待ってくださっている家というのは素晴らしいものです。宝のようなものです。
Right now, we also are blessed. We already are inheritors.
そして私たちは今本当に祝福されているんですね。受け継ぐものとされているんです。
And so we can walk with confidence and in joy and boldness.
だから自信を持って大胆に私たちは歩んでいくことができます。
I'm related
to the king. 私はその王の王と関係がある親戚なんだ。
I've been adopted.
養子にされてるんです。
And I have the mark in the Holy Spirit.
そして聖霊によって証印をされて、マークが押されてる。
The guarantee of my inheritance.
私が受け継ぐものであるということを保証されている。
And even now, I'm getting tastes and glimpses of heaven.
そしてこの地上にあっても天を私たちはこの地上で味わっていることが少し垣間見ることができている。
The road goes through bumps and difficulties.
いろんな困難にぶち当たることもあるし、波があると思いますけれども。
But we pull out the pamphlet. That's where I'm going.
私たちの行き先のパンフレットをもう一度出してきて、ここに行くと私たちは向かってるんだ。
I know where we're going. It's much better.
私たちが向かっているところをちゃんと自分は分かっている。もっともっと素晴らしいところに行くんだ。
So、we are included.
私たちはその受け継ぐものとして、その一人として含まれています。
Inheritance.
神様の、御国を受け継ぐものとして。
This week. 今週、This week.
今週、
When we go out.
私たちが出かけるときに、
Who's your relative?
皆さんの親戚は誰ですか?
King of Kings, Lord of Lords.
王の王、主の主が私の親戚です。
Yeah, well, we don't have to be proud about it. Just
そんなにこう鼻高々に誇りプライドもつうこともないんですけど、
humble people who have a great inheritance.
へりくだるものは素晴らしいものを受け継ぐことができます。
Amen.
I lift up my head, sing out a song. I'll fix my eyes on Jesus, to the things of this earth. Oh, pass away.
謝します。ありがとうございました。
Let's pray.
お祈りします。
Heavenly Father,
天の父様、
We pray for everyone who is at home and those who are listening on the internet.
自宅にいる人、インターネットで聞いていらっしゃる方々のためにも祈ります。
And we pray, especially if there are any families who are home because of children who perhaps are sick or trying to avoid sickness at school.
特に子どもたちのいる家族のために祈ります。学校でも学校からに行けないで家にいないといけない子、それから病気になってしまった子、そういう人たちがいたらその人のために祈ります。
We pray for that time. Some people might have a good time of communication with their family at this time.
そういう時間を家族とのコミュニケーションを取る時間としてどうぞ用いてください。
And we pray a blessing upon everyone in your precious name.
あなたの素晴らしい名前で、ここにいる人々一人一人を祝福してください。アーメン。
Thank you, everyone.
ありがとうございました。
Have a great week. また来週。
また来週。